Hello everyone, it's Romeo here. How are you doing today? 皆さんこんにちは、ロミオです。本日もファンファンもっとペラペラタイムの時間がやってまいりました。この番組ではですね、毎回テーマに沿って英語の初心者、そして中級者の方でもわかりやすい英単語とフレーズをですね、皆さんと一緒に勉強していきます。なおですね、この番組の簡単なテキストが、nara.fm のホームページからご覧になることもできますので、合わせてご用意いただくと非常に番組わかりやすくなりますので、ぜひご用意ください。まあ、英語もですね、日本語と同じでどんどん変わっていきますのでね、勉強し続けることが大事なんで、ぜひこの番組を通じて英語を勉強していきましょう。はい、では本日のテーマですね。本日のテーマが、ちょっと太ったです。はい、太った。まあ、体重に関する話題、デリケートですよね。まあ、言い方によってはね、失礼になったり、まあ、そもそもあんまり体重の話ってしない方が無難ではあるんですけどもね。まあ、ちょっと仲良くなってきたら、そういった話もね、出てきますよね。というわけでですね、まあ、今日はですね、まあ、体重に関する、単語、フレーズ、いろいろ教えていきます。はい。ではまず一つ目ですね、一つ目、これ結構皆さんもパッと、太ったって聞くと思いつく単語だと思います。これが fat、 fat ですね。はい、 fat、まあ、もともと脂肪とかいう意味がありますよね。まあ、でそれが転じて、まあ、太った人のことを fat、 he's fat とか she's fat って言いますよね。はい、ですがですね、まあ、これ言うまでもなくストレートすぎる表現なんですよね。はい、ですから、まあ、状況を選ぶべき単語であります。まあ、めちゃめちゃ仲良くなった人とか、家族とかね、まあ、別にストレートに言っても今更喧嘩にならないような、間柄の人たち同士で使うのは、まあね、まあお任せしますというわけで、まあ、でもなるべく避けた方がいい単語ではありますよね。はい、 fat、 太った、おデブのっていう意味ですね。はい、ではこの fatっていう、単語を使って英語のフレーズを作りましょう。例えばこんなのどうでしょう。2回読みます。いきます。 You'll get fat if you eat all that. You'll get fat if you eat all that. はい、いかがでしょう。 You'll get fat. You will の省略ですね。 You'll get fat。まあ、get fat で太るという意味ですね。まあ、become の似たような意味で使われてます。You get fat、あなた太りますよ。If you eat all that。If、まあ、中学でも出てくる重要単語ですね。もしですよね。If you eat all that、you eat all that。All that、それ全部ですね。まあ、that と言ってますが、まあ、it の代わりとして使われることも結構多いですよね、これ。ですから、If you eat all that、 それもし全部食べたら You'll get fat、 太りますよと。はい、で全部つなげますと You'll get fat if you eat all that、 そんなに食べたら太っちゃいますよっていう表現になるわけですね。はい、まあ、こういった使い方もできます。はい、でですね、まあ、この fat に関する、ことはですね、まあ、そんなに詳しく教えなくても、まあ、これも結構ね、よく聞く単語なんで、皆さん、まあ、もう覚えてらっしゃる方も多いと思います。そんなに深く、掘り下げることはやめましょう。でですね、この fat に関する似たような意味でですね、似たような単語がありましてですね、こっちはちょっと使いやすいんですよね。その単語っていうのが chubby、 chubby、 はい、 chubby っていう表現、まあ、あんまり聞かないかもしれませんね。まあ、ですがこれネイティブはよく使うんですよね。まあ、日本語に言うところのぽっちゃりですかね。まあ、少し優しい表現ですね。まあ、子供なんかもよく使う単語ですね。まあ、それだけ、まあ、親しまれてる、まあ、優しい表現。まあ、ですが、まあ、もちろん言い方によってはね、失礼になるんで、そんなにね、めちゃめちゃ使ってほしい単語ではないですけども、まあ、どうしても太ってるっていうね、表現したくなれば、このチャビーの方がどっちかというと使いやすいですね。はい、ぽっちゃりという意味の単語チャビー、まあ、これ結構聞くんで、覚えておいてもらって損はないと思います。はい、では一つ目 fat、 まあ、これはこの辺にしておきましょう。で二つ目ですね、次逆ですね。まあ、太ったときたら次痩せたっていう表現も当然あります。まあ、痩せたっていう意味でよく聞く単語、これが skinny、 skinny、 はい、まああの服屋さんとかでもね、よくスキニージーンズって日本でもより目に見かけますよね。まあでもこれスキニー、まああの体重を表す表現としてはちょっと失礼に値する、場合が多いです。ですのでちょっと注意していただきたい単語ですね。というのもですね、このスキニーっていうのはスキン、まあ皮膚っていう意味の単語スキン、まあ聞いたことある方多いかもしれません、これ皮膚っていう、単語から来るものですので、まあ、あの要するに痩せたとかガリガリのとかめちゃめちゃ細い、もう骨と皮だけだみたいな感じのかなり痩せた表現で、まあ、ちょっとネガティブなイメージにも取られがちなんでですね、まあ、これもさっきの fat と同じように、使う場面を選ぶ単語でありますので注意してください。あんまり普段使いには好ましくないですね。はい、ではですね、この skinny を使ってまた文章を作ってみましょう。2回ゆっくり読みます。いきます。 You look skinny. You should eat a lot more. You look skinny. You should eat a lot more. はい、いかがでしょう。 You look skinny. まああなたもうめちゃめちゃ痩せて見えますよって、まあ、痩せましたみたいな、そんな表現ですよね。あなためちゃめちゃ痩せてるように見えるんですよ。 You should eat a lot more で続きましたのが You should eat a lot more. You should、した方がいいですよ。 Eat a lot more、はい、A lot っていう表現覚えてますかね、まあたくさんですね。ですから You should eat a lot more、 もっとたくさん食べないとダメですよという表現になるわけですね。はい、どうでしょう。You look skinny. You should eat a lot more.、あなためちゃめちゃ痩せてますよ。もっと食べないとっていう、フレーズで、文章になるわけですね。はい。というわけです。ではですね、まあこれもさっきのチャビーと同じようにもっと使いやすい単語教えます。ついでに教えましょうかね。まあ skinny、これがまあガリガリのとかちょっとネガティブな表現なんで、あんまりまあ仲良くない人とかに使わない方がいい。っていうのは言いました。ではですね、まあ、ポジティブね、健康的に細いというイメージの単語、これはですね slim、 slim、 はい、まあスリムってね、まあ、日本語とイメ日本でよく聞く単語スリム、カタカナ英語でね聞きますよね。もうそのイメージと同じだと思ってもらって構いません。まあ健康的に細い、まあスリムなっていうイメージになりますね。ですからまあ痩せた人に、まあ、ポジティブに、まあ、傷つけないように言うならこっちの方がいいかもしれませんね。はい、どうでしょう。これでまあ太った、痩せたっていうフレーズ2つ教えましたね。はい、ではですね、これまあ結構ストレートな表現、今2つ、まあ合計4つですね、まあ、チャビーとスリムも合わせたらになりましたけども、次、まあ、もっと日常使いができる、フレーズですね。まあ、ポジティブにもネガティブにも表現できる、表現を教えていきましょう。はい。ではまた、太るという表現に戻ります。太るという表現でですね、まあ、こちらよく聞くのが、put on weight。put on weight。はい。まあ、この weight っていう単語が分かれば、ピンとくるかもしれません。weight。待つっていう意味の単語ではなくて、ちょっと綴りが違うんですね。wait。これは w-e-i-g-h-t と綴って、まあ、重さとか、重圧とか、重量とかいう、そういう意味があります。ですから、put on weight。put、まあ、置く、まあ、追加するですよね。ですから、まあ、太った、太るっていう表現になるわけですね。まあ、この表現、まあ、ポジティブにもネガティブにも、使えるフレーズなんですよね。まあ、例えば、まあ、ネガティブな感じで言うと、太ったっていう感じにもなりますし、あとね、筋トレしてたらね、まあ、筋肉つくと重くなってきますんでね、体重が。あ、またちょっとごつくなったみたいな感じにも、使えちゃいます。まあ、ポジティブな表現ですよね。それがまあ、さっき言ったように、ガリガリにね、痩せた人が、あ、ちょっと肉ついたね、よかったねっていう場合、まあ、ポジティブですよね。はい。こんな感じにも使えます。はい。ではですね、この put on weight。どんな場面で使われるんでしょうかね。まあ質問文と、答えに Q&A スタイルでちょっと例文作ってみましょうかね。はい、これも2回ずつ読みます。まず、質問者さんが Did you put on some weight? Did you put on some weight? Yeah, I think I put on a few pounds. Yeah, I think I put on a few pounds. はい、どうでしょう。ではまず質問文ですね。これを訳すと、まあ、Did you put on some weight?、put on some weight、まあ、ちょっと体重増えたっていう、質問文になります。まあ、これはまあポジティブかもしれませんし、ネガティブかもしれません。この質問文からだけはちょっと分かりませんが、ちょっと体重増えたって聞いてるわけですね。はい、でそれに対する答えが Yeah, I think I put on a few pounds。 はいはい、Yeah, はい、I think I put on a few pounds。 はい、最後ちょっとね、 pounds、 まあ日本人は聞き慣れないかもしれないんですけど、これ重さの単位ですね。まあ筋トレする人とかだったら、まあよく頻繁に、まあどうなんでしょうね、まあ日本ではあんまり言わないですけどね、パウンドっていう、ポンドですね、重さの単位。まあ結構プロレスとかを見ててもよく聞く単語ですよね。まあ重さのアメリカのよく使われる単位ですね。まあ1ポンドが 0.45kg ほどです。はい、ですからまあ2ポンドで1キロぐらいですかね。まあ1キロ未満ですね。はい、という感じです。まあ別にね、まあでもまあポンド、まあ覚えておいた方が便利ですけどね、英語を勉強するなら。本当によく耳にしますので、ちょっとこの日本とはね、また違った、あとメートル法とかも全然違いますもんね。はい、というわけで、まあ、できれば余裕があれば覚えておいてほしいですね、この単位。はい、というわけで、ちょっと役に戻りましょうか。で、まあ、質問文、体重ちょっと増えたでしたよね。それに対する答えが、Yeah, I think I put on a few pounds.、はい、I think I put on a few pounds.、a few、まあ、今回は少しのという表現で使ってますね。Yeah, I think I put in a few pounds. はい、少し体重増えましたねっていう表現になってるわけです。まあこのまあ2人の関係性とかね、質問の仕方によりますけども、まあ本当に太ったのかもしれませんし、筋トレで体重増えたのかもしれません。まあポジティブにもネガティブにも表現できるフレーズですね。という感じで、まあいいか、質問の仕方とかね、すごい大事というわけですね。まあニュアンスね、日本語でもね、同じ言葉言ってもね、伝わり方が違ったりするじゃないですか。ですからね、まあメールとかね、はい、まあオンラインメッセージだとね、ちょっと気を使いますよね。はい、文章力非常に大事になってくるわけです。はい、というわけです。はい、では次、フレーズいきましょう。まあ次、痩せるという表現にいきましょうかね。はい、痩せるという表現よく聞きますのが4つ目、これが Lose weight。 Lose weight。 はい、次 Lose ときました。まあ失うとかいう意味がありますよね。まあ要するに痩せたっていうことですね。はい、重さを失うわけですから、痩せたっていう表現ですね。はい、ではこの痩せるという表現使って、文章を作りましょう。2回読みます。いきます。 I really have to lose weight. Summer is almost here. I really have to lose weight. Summer is almost here. はい、まあそんなに難しくない文章です。ちょっとゆっくり読めば分かりやすいかもしれませんね。まず、ちょっと2つに分けますと、 I really have to lose weight。はい、難しく考えないでください。ちょっとね、 I have to っていう場合と I really have to っていう場合、まあ聞き慣れてないとね、え、今何言ったのってなるかもしれませんけどもね、まあゆっくりと考えてみればそんなに難しくないです。 I really have to lose weight。 Really、 まあ本当にっていう意味ですよね。これもよく聞く単語です。ですから私本当に痩せないとですね。でその後に続く文章、 Summer is almost here。 はい、Almost here。 まあ almost、 ほとんどですよね。で here、 ここ、ほとんどここ、まあ要するにもう目前に迫ってますよっていう表現になるわけですね。はい、で全体合わせますと I really have to lose weight. Summer is almost here. はい、あーもう夏が本当に迫ってるから早く痩せないとっていう表現になるわけですね。はい、まあ薄着になりますからね、痩せた方が当然綺麗に服も着こなせます。 T シャツとかね。はい、はい、 ではですね、まあ、本日、教えるフレーズは以上なんですけども、ここからはですね、まあ、体重に関する単語、まあ、体重に関する話題以外でも使えますけどもね、ちょっと便利でよく聞く単語、まあ、番外編ということでいくつか教えていきますので、ぜひこちらも覚えてください。はい、まずですね、よく聞く単語で、まあ、覚えていただきたい、まあ、体重でもよく聞く単語ですね。はい、これが gain、 gain、 はい、gain、G-A-I-N、 gain ですね。まあ、これ得るとか増える、稼ぐっていう意味があるんですけども、これ体重が増える場合にもよく使うんですよね。例えばですね、まあ、例文にしてみますと、I've gained 5 kilograms. I've gained 5 kilograms. はい。I've gained 5 kilograms. はい。まあ、さっきポンドっていう重さの単位を教えましたけどもね、ちょっとまあ、日本人には聞き慣れないかもしれませんで、あえてまあ、キログラムっていう表現もしていきましょう。まあ、外国人でもこれ使う場合結構 あるんでね。まあ、ポンド。アメリカ人はよくポンドっていう重さの表現を使うよってだけで。まあ、別にね、アメリカ人でもキロっていう単位使うことありますから。まあ、別に通じるっちゃ通じる。まあ、人によりますけどもね。はい。まあ、というわけで。まあ、今回ややこしいんで、キログラムにしていきましょうかね。ここからは。はい。というわけで、何でしたっけ。あ、約ですね。はい。I've gained 5 kilograms。はい。まあ、短いんで簡単です。5 kilograms、私は5キロ増えました。 I've gained 5 kilograms。 まあ、gain、まあ、どっちかというとポジティブなイメージで捉えられがちな単語ですね。まあ、筋トレして5キロ増えましたっていう、まあ、ポジティブな表現に聞こえやすい、フレーズですね、こちらは。まあ、そういった感じで、まあ、gain って、まあ、ポジティブな、意味でよく使われるので、まあ、それだけ覚えておいてください。 gain、得る、増える、稼ぐ、まあ、体重が増える場合にもよく使われます。はい。で、次、ちょっと難しい単語ですが、これ本当に非常によく聞きます。こちら、その単語が extraordinary、 extraordinary。 はい、ちょっと長いですよ、これ単語です。はい、フレーズじゃなくて単語です。extraordinary、まあ、カタカナ英語風に言うと分かりやすいかもしれませんね。まあ、簡単に訳しますと、驚くべきとか、並々ならぬっていう、まあ、もうとても今ちょっと普通では考えられないっていう意味になる単語ですね。これも本当にまあ体重に関する、あれもそうですけども、本当によく聞く単語なんでね、ぜひ覚えていただきたいですね。 extraordinary、 まあ、発音めちゃめちゃ難しいと思いますけどもね。はい、まあ、聞いてわかるようにはせめてしといていただきたいですね。これ本当にもうよく聞きます。もう会話ではあんまり、日常会話ではあんまり聞かないんですけどもね。まあ、海外の例えばですね、ドキュメンタリーとかね、まあ、何か動物に関して解説したりですね、まあ、ちょっと学術的な話をする場合なんかはよく、耳にしますよね。まあまあ、日常会話でもまあ難しい単語を使う人は使うんですけども、はい、まあ、でもとにかくよく聞くんでね、文章でもよく見ますんでね、はい、絶対聞いて分かるようにはしておいていただきたい、いただきたいですね。はい、extraordinary。 ではこれ、文章を作ってみましょう。ちょっと長い文章になります。これもゆっくり2回読みます。いきます。 300 kilograms is an extraordinary weight even for a sumo wrestler. 300 kilograms is an extraordinary weight even for a sumo wrestler. はい、どうでしょう。ちょっとゆっくり分解して考えてみましょうかね。難しい単語も出てきますし、長いんでね。はい、300 kilograms、 はい、まあ300キログラムですよね。まあ、メートル法はちょっとね、覚えるってなるとまた別の勉強になりますんで、あえてまあアメリカ人があんまり使わないキログラムって表現しましたけども、300 kilograms、300キロ、はい、is an extraordinary weight、 はい、extraordinary weight、まあ並々ならぬ体重ですと。そらそうですよね、300キロですからね。もうびっくり人間ですよね、本当に。もうテレビでうわーって言われるレベルですよね。はい、ですから、300 kilograms is an extraordinary weight。 はい、 ここで区切って考えましょう。300 kilograms is an extraordinary weight. 300キロは、並々ならぬ驚くべき体重です。と。で、その後に続く文章が、Even for a sumo wrestler. はい。ときました。Sumo wrestler。はい。まあ、日本人なら聞いたことがあるかもしれませんね。まあ、スモーレスラー。お相撲さんですね、力士のこと。はい、まあ、英語では、日本語に詳しい外国人なら力士って知ってるかもしれませんけどもね、普通はお相撲さんのことは、スモーレスラーって言いますね。はい。Even for a sumo wrestler ときました。はい。Even for a sumo wrestler。まあ、この even for 何々、覚えておいていただきたいんですけども、これは、何々にしてもという意味ですね。ですから、文章全体で考えますと、これ私も読むの大変なんですけどもね、はい、300 kilograms is an extraordinary weight even for a sumo wrestler。 はい、全体で考えますと、300キロという並々ならぬ体重は相撲レスラーとしても、普通ではないと。はい、なかなかない体重だと、そういった表現になるわけですね。まあ、300キロ、なかなかいないでしょうね。まあ、日本人には少なくとも聞いたことないですね。やっぱり日本人ってそこまで太る前に、もう200キロとかもうなる前に、もうね、糖尿病になっちゃいますよね。体質的な問題で。まあ、アメリカ人でも300キロってほぼいないですけどもね。はい、まあでもアメリカってね、本当にすごいのが、太った人専用の車椅子みたいなのあるじゃないですか。本当戦車みたいな、めちゃめちゃごつい戦車。はい、もうすごいですよね。はい、まあ日本では普通は見ないですけどもね。まあという感じでですね、この extraordinary、 まあ普通では考えられないといった表現をする場合にすごい便利です。もちろん体重の表現する以外でもよく使われますんでね、これまあ発音も難しいですし、まあ使えとは言えませんけども、聞いてわかるようにはしておいていただきたいです。本当にまあよく聞く単語の一つではあるんで、まあ、私が特別その、なんていうんですかね、海外の、なんていうの、なんか、ドキュメンタリーみたいなの、まあ、動物に関するとか、まあ、その、宇宙に関する、ね、そういう、ちょっとなんか、変なドキュメンタリーとかよく見るんで、よく聞くだけかもしれませんけども、それにしても、まあ、映画とかでも聞くんだよね。まあ、日常会話ではあんまり聞かないってぐらいで、まあ、でも、聞きます。ですので、まあ、絶対、覚えておいていただきたいですね。はい、知っててかっこいい単語だと思います。はい、ではですね、本日の難しいフレーズ勉強は以上となります。最後にですね、ポイント単語だけおさらいして番組を終わりましょう。はい、本日のポイント単語です。まず一つ目が Fat。 はい、太った、まあおデブのっていう意味で教えましたね。はい、まあもともとはその脂肪分とかそういう意味があるんですけども、まあ太ったという意味でも使えますよっていうことでしたね。まあ使えると言っても、でもね、まあ、日本語でもね、なかなかそういうストレートにね、あなた太ったねって、もうなかなかめちゃめちゃ仲いい人同士とかじゃないと言わないと思うんで、まあ使う際は注意してくださいっていうことでしたね。はい、ではこれに代わって、まあちょっと使いやすい単語にすると、まあチャビーっていうのもありましたよね。チャビー、まあ子供も使う単語ですね。まあですが、まあこれもあんまりね、人を傷つける場合もありますんでね、ちょっとまあ気をつけて使ってくださいよということでしたね。はい、チャビー、まあぽっちゃりのっていう、訳がまあ一番近いですかね。はい、まあちょっと柔らかい表現になります。チャビー、ぽっちゃりのっていう表現ですね。よく聞きますんでね、覚えておいてください。はい、で次、3つ目の単語、これがパウンド。パウンド、はい、メートル法難しいですね。まあ余裕があれば覚えていただきたいです。はい、アメリカ人はちょっと特殊な、重さとかね、距離の表現をしがちですんでね、まあ合わせて覚えていただきたいですね、できれば。はい、パウンド、まあ約 0.45kg ですね。はいはい、というわけです。まあプロレスとか見てればよく耳にしますけどもね、日本でも。はい、パウンド、重さの単位ですね。はい、1ポンド、約 0.45kg ですかね。はい、で次、単語がスキン。スキン、 skin、はい、まあ、あの皮膚ですね。でそこから転じてできたのが skinny ですね。まあ、スキニージーンズって聞けば、まあ、めちゃめちゃ細い、ね、ジーンズイメージすると思いますけども、まあそんな感じです、めちゃめちゃ痩せた人、ガリガリに痩せた人を表現する単語ですね、まあ、skinny、ですが、まあ、ちょっとネガティブな表現なんで、ちょっとまあ使う場合は選びますよということでした。はい、で次の単語が wait、はい、待ってくださいの wait とは綴りが違いますね、w-e-i-g-h-t これで wait、まあ日本語にしますと重さ、重量、重圧とかですね、はい、まあ、重さに関する単語です。 wait 覚えておいてください。はい、でですね、本日の、勉強以上にしておきましょうかね。お疲れ様でした。長いことちょっとね、真ん中でね曲休憩挟みたかったんですけどもね、いろいろ教えてるうちに時間がなくなっちゃいましたね。はい、ではですね、本日番組以上となります。お疲れ様でした。また来週もね、ぜひ、聞いてください、ファンファンもっとペラペラタイムでした。それではまた次回の番組でお会いしましょう。 OK everyone, thank you very much for listening and see you next time. Bye.